この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時 FM。
笑顔が素敵です。君に笑顔が似合うから。
江口晃の音楽やわ始めます。
はい、よろしくお願いします。私なんであの時カフェマスター徳松たけしとアシスタントの
藤山です。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします、はい、といったことで、はいはい、まあ、今日も素敵なゲストが来ているということで、ね、ジャイグさんの方から紹介よろしくお願いいたします。
まあ、前回も長生きして出会えた人だった。
なるほど、今回も、ね、長生きシリーズですね。
やっぱりそれに近いとこもあるんだけど。
そうですか、
はい、でセニョール平野をよろしく
お願いします。はい、よろしくお願いいたしますということで、まあ、今回セニョール平野さんということでスペインの方ではない、
もう純粋に
純粋に日本人の方ということで、
三重県
の通でございます。
まあ、ちなみにね、三重県の方には島スペイン村っていうのがあるので、まあまあ少なからずねつながりをたどって、まあ今回セニョール平野さんに来て、うまいとかでね、そこ褒められてもあれなんですが、ということで、まあね、前回あの本当にね、この音楽やわがこの皆さん全員で談笑するような形式でね、最初この番組が始まって、まあ今はねこう一人ごとにスポット当てるような形式になったんですが、そのみんなでねこう雑談しましょうみたいな音楽やわの時にも以前、うん、平野さん出演していただいて、
出演というか、そうですね、
いや本当にね、まあ雑談にまあ参加したという感じでしたけど、まあその時の僕の印象はよう喋る人だなと、まあ僕が言うのもなんですが、やはりなんか平野さんの印象がお喋りが達者な方だなという印象があったんですが、
そうですね、
はい、そうですね
っていうのもなんですけど、
どうなんで平野さん的には、まああくまでも今回音楽やわですが、
そうですね、
お喋りっていうことに関しては
達者なのはお喋りだけじゃないから、
ああなるほどね、いや僕お喋りだけみたいな、なんかね、なんかお前は喋るだけだろみたいな言われ方になっちゃいましたけど、まあ平野さん的にはまあ今回まあ曲もね披露していただけるわけですが、あ、いらっしゃいませ、ありがとうございます。どう、平野さんはそのまあそのね、いきなりおしゃべりの話になっちゃって申し訳ないんですけれど、しゃべるっていうことに対しては比較的こう慣れてると言いますか。
ああ、そうですね、あの仕事がですね、
はい、
予備校の講師をしておりまして、
なるほど、
90分の授業のうち、はい、多分88分ぐらいは喋ってるので、
そんなに喋りますけど僕あんまりね予備校に行ったことないんですけど、予備校の先生そんな
めちゃめちゃ喋りますよ。
いや、喋ります。
あ、そうですか。やっぱりそれはそのまあ喋ってないとやっぱりその生徒たちの集中力が切れちゃうとか、そういう部分がやっぱり関係するんですか。
あ、そうですね、こう沈黙ができるとやつは寝ますんで、
まあやつっていうのは受験生たちのことです ね、 ね、うん、なるほど、寝させないためにやっぱり音を途切らせないという、
いろいろ喋って
こう集中力を高めてると、
うん、そうですね、
で僕これ風の噂に聞いたんですが、その集中力を閉ざさないためにですね、おしゃべりだけじゃないみたいな、お話もちょっとちらっと耳に入れたんですが、これは確かな情報なんでしょうか。
あの、そうですね、まあ、各1学期2学期3学期の、
はい、
まあ、基本的には最後の授業の時にはちょっとみんなの前で、
はい、
演奏をしたりして
そんな予備校の先生います？
いや結構ねいるんですよ。
結構います。結構、ね、本当ですか。僕予備校行ってないからっつって騙してないですよね。
いや本当に
本当ですか。受験のその最中にそのギターを弾く先生がいると結構 構
そうですね、
やっぱりこういろんな飽きさせない工夫っていうことなんですかね。
そうですね、
はあ、結構予備校の先生はぐれてる人多いから
そうそうそうそう、
学校の先生とはやっぱりまたちょっと違うんですね、
う
ん、
そうですね、
なん
なん
てい
う
の、
はいはいはい、
あの R1 に
出てまし
たね、予備校の先生
そうなんですか、へえ、ね、なるほど、まあ、え、平野さんは今回 R1 何回戦まで行かれた
いやいやいや、
そのあそういうことじゃない、別に塾の予備校の先生がみんな参加してるわけじゃないけれど、やっぱそういう意味で、うん、学校の先生とはまたちょっと違った人種といいますか、
す、ね、
個性的な人たちがね、確かに僕もテレビなんかでよく個性的な予備校の先生見ますけど、
まあ、チョーク芸人なんて言われたりしますからね、
あ
の予備校の講師は
ジャンルとしては
そうそう、チョーク芸人
超
あれは先生じゃないっていう
じゃあジャンルとしては芸人っていう形で
ちょっと近いようなね、
いやーすごいですね、
うん、結構笑わせらんないとダメだしね、
だからそうそうそう、なるほどね、そうそう、あだからそういう部分でやっぱりその勉強の知識だけじゃなくて、気づけばこっちのおしゃべりの技術も同時に上がっていき、
そうですね、
あやっぱりその声もなんかそのなんていうんですかね、なんかちょっと漫談口調と言いますか、なんかちょっとね、
僕実は予備校通ってたんですけど1年、
あそうなの、
そう、その時もやっぱり、うん、そういう話の面白い先生とかにみんな集中するの
が、ああやっぱり
それがねやっぱりねポイントなん
ですよね、確かにあの学生時代もその面白い先生、好きな先生の授業だけやっぱり真面目に受けたりとか、そういうのはやっぱありましたからね、なるほど、そういった部分ではまあ今日ね、まあ、演奏していただけるんですが、今首からぶら下げているこれはハーモニカですよね。
そうでございますね、これハーモニカ。
これは授業中はぶら下げてはないですよね。
まあ生徒に勧められたことはあるんですよ。もう先生どうせだったらはいはい、はい、あのあれぶら下げといたらいいじゃないか。
どうせだったらの意味がちょっともうすでにわからないですけれど。
ね、黒板書きながら吹けるじゃないか
と。それいいですね。すごいね。
そうそうそう。
そのハーモニカのその器具を作った人はそのためには作ってないですよ。
そうですね。
予備校の先生がね授業中にも吹けるためにその器具は作ったんじゃないと思いますけれど、
う
ん、
ああまあ、確かにねそういう使い方もまあできなくはない、
できなくはないけど、ね、今のところまだ実践はしてないですか。
そうですね、ちょっとやっぱりあのねあんまりちょっと
ハメを
あの恥ずかしいかなと思いまして
恥ずかしいはいはい、メニュー表
一回やってみたら面白いから、はい、
すいません、
そうですね
なるほど、
今度は挑戦してみよう、
はい、いやということで、じゃあまあね、まあ普段こう塾の講師しながらも、うん、まあこう音楽活動、まあこうライブも含めですが、うん、まあセニョール平野さんとして活動されてるということですが、
そうですね、はい、まあ、活動というほどのもんでもないですけど、あ、まあ、ちょこちょこ、まあ、何ヶ月かに1回ぐらい、
はい、
あのちょっとあちこちでライブをさせていただいたりして、
なるほどね、はい、このやはり、まあ、その音楽が先かね、その塾講師が先かという話じゃないですが、もともとやはり音楽はお好きで、
そうですね、はい、あの音楽自体はものすごく、うん、もう小さい頃から好きで、そうですね、
昔ね、あの歌、はい、あのプラスワンやってた頃に、はいはい、あの彼来たんですよ、
はい、お客様として、
はい、演奏みんなで演奏やってる時に来て、
はい
はい、ハーモニカがすごい上手だった、
は
ー、聞いたら東京でバンドやってたんだよね。
あの、うん、学生の時に、はい、あのまあ弾き語りと、はい、あと並行してあのバンドで
活動されて、
そ それでブルースバンドをやってたんでね、
でハーモニカも弾いてた、
ね、そうですね、うん、ブルースバンドでハーモニカと、まあ、ボーカルを担当して、
ボーカルを担当して、それは東京の時っていうのは
大学生、ね、
大学が東京に行かれてて、ね、ブルースバンドで、じゃあ そのハーモニカっていうのはそのブルースバンドの時にこう覚えたというか、
いやいやいや、そんなこともないんですけどね、
はあ、
僕が一番最初にできるようになった楽器なんですね、ハーモニカは。
なるほど、
う
ん、
そうそう
そう、へー、これね、まあハーモニカって意外に実は馴染みはある楽器ですよね、うん、誰もが通る、まあギターってまあ授業でやるっていうのは珍しいですけれど、うん、 ハーモニカ
来た時にね、
はい、
えらいハーモニカもいいやつが来たなと思った。でそれまで名古屋ではね、金沢エイトっていう子がいて、その子はハーモニカやっぱり上手だったんだけど、その後もあとっていうか、あ平野君が来たなっていう感じだったね。いや
それ江藤さんはまたね、
あの人もすごいけどね、
すごいですけどね、そうそう、あの方はこう何段か積んだりしてね、ハーモニカをそう2段とか3段こうあのハーモニカホルダーが、あのなんちゅうの改造、あれ自分でされたんだと思うんですけど、この2本3本はめられるみたいになってて、でこっち吹いたらこっち吹いたら、あれはさすがに僕も押したことないですけど、
あの江藤君目の見えない人なんだけど、その人が上手に吹いたよね。
そう、そうですね、僕の方でハーモニカ前方って結構ね、あのスティビアンダ
も店主が喋るんです、ね、すいません、
結構ね、
で名古屋に来て上手だなと思ってたけど、そこからまたどんどんねグレードアップしてて、
なるほど、すいません、ちょっと僕オーダー聞きに来て
た、あいやいや
完全に話が丸々ちょっとすいません、ちょっと抜けちゃってたんですけど、だからまあとにかく最初にそのまあプラスワンに来た時もハーモニカで、そこからもうどんどん上達してってということなんです
ね。やっぱりそれはね、あのね、あの僕江口さんがあのやられてたあのウェルカムバックっていうまあユニットがあるんですけど、そこの後ろにちょっと入れていただいて、それであのあっちこっちをあの行かせていただいてね、一緒に、
なるほど、
そうそう、その時期がまあどうやろう3年ぐらいやったかな。
は
あ、それで、やっぱりね勉強になるんですよ。
まあそうですよね、
やっぱり今まで、まあ、当然ですけどアマチュアのバンドでアマチュアの、はい、ものとして吹いてたんですけど、やっぱりあの横でこうプロの人たちが演奏する、
はい、
ほんでその歌われる、
はい、
やっぱりそういうところを後ろからこうね見てるっていうのはね、
それはもうこれ以上、
ハーモニカ、そうそう、ハーモニカにもすごく影響したっていうか、
はあ、
音楽、自分の音楽の見方全体にも影響したし、ハーモニカの吹き方もちょっと変わりましたね。
なるほど、やっぱこれ技術ってそのなんかマインド的な部分だけじゃなく、やっぱ技術的にもやっぱり、こういう吹き方があるんだ。
吹き方っていうかね、なんていうんでしょうかね、はい、あの、まあとかね、こういうところ、ふっとこう、ウェルカムバックなんかこう、一緒にやってると、こう、
はい、
こう江口さんがこう、ふっとこう間を作っていただいて、そこに僕が、あっと思って、こう、ふっと入るみたいなことをやってるうちに、こう、
なるほど、
そういうなんていうかね、そういう経験っていうのはやっぱりね、なかなかこう、あの普通にただアマチュアでバンドしてるだけではなかなかねちょっと味わえなくって、
はあ、なるほど、まあ、これやっぱり独特な緊張感もねやっぱりあった中だからこそ、そういうその感性がまあ研ぎ澄まされるみたいなところは、これちょっと話戻ってしまうんですが、はいはい、その江口さんのそのプラスワンに最初にこう顔を出したっていうのは、当時そのセニョール平野さんとしてはまだこうなんていうの、若かりし頃というか、
まあもう30は回ってましたけどね。
ああなるほどね、うん、だからその時が初対面、
あ、
うん、なるほど、ね、そっからそのバンドにこう一緒に参加する、3年間参加するっていういきさつはやっぱりそのお店の、
そうですね、
流れでこう
流れっていうか、そうですね、
ハーモニカ上手っていうのすぐ分かったから
、ね、ああなるほど、じゃあもうぜひ参加してくれという形で、いやまあけどその3年間の中でまあいろいろ学び、うん、
すごく学びがありましたね、本当に音楽の聴き方も変わっちゃったもんね、
聴き方、
うん、聴き方も変わっちゃった、
聴き方が変わるっていうのはちなみに
耳がねこうなんていうんでしょう、今まで聞き取れてなかったような音にも耳が行くようになっちゃったとかね、
あ、なるほどね、
やっぱり生で演奏してて、あこういうところにこういう音が入ってるとかね、あのあるいは間がある時にもその間の中になんか響いてる音があったりとかね、なんか、まあ、とにかくウェルカムバックはすごいんですわ、
なるほど、
とにかくすごいもんで、それを本当にもう身近で
体験できたっていう、
本当にあれは本当にありがとうございます、
いや
ー、なるほど、
そっ そういったことね、うん、だからまあそういう意味ではまあその江口さんっていうのは、うん、その千鳥平野さんの中ではもう、
うん、そうですそうです、
もう江口さんなしでは語れない、
もうね本当にもうなん おこがましいですけども先生っていうか、
はあ、
うん、ファンでありつつ先生でもあるみたいな、あ、ファンは俺ですけどね、
なるほど、いや、まあ、そうですね、うんうん、いやだからそれはね先ほどねあの犬塚さんが出たご出演された時もそうでしたが、やはりその一緒に やっているメンバー仲間でもあり、うん、そのまたその憧れの存在でもあるっていう、また
本当にリスペクトですね。
あ、うん、そうですね、うん、じゃあ今回はまあそのハーモニカの曲もまあ、ギターの
聞いてほしいね、
曲もまあ聴かせてねいただけるということなので、そのやっぱりそのハーモニカとそのギターっていうのはその自分の中でこうなんていうんですか、対のものなのか、全くこうなんていうんですか、別の、
まあ、あの、はい、でもあの僕やっぱりボブ・ディランが好きなんで、あのもうそういう意味ではセットですね。
なるほど、
うん、なんかギターだけ持ってどっか行くとやっぱりあ忘れてきたみたいなね
やばい、ちょっと口がなんかこう、ね、寂しいなと、
寂しいですね。
あ、でハーモニカだけ持っていくとやっぱりその手にギターを持ってないっていうのは違和感、どうです今ちょっと考えてみてください。
そうです、
ハーモニカだけで、
ハーモニカだけ持っていくときはと
今すごい想像、あ、ね、めちゃくちゃ想像してくれてますね、うん、ありがとうございます。真剣に考えていただいて軽く聞いたんですけど、どうですか、
不思議ですね、ハーモニカだけだとね、はい、別に違和感ないんですよ。
ああ、なるほど、ハーモニカ単体でも
単体で持ってて、それで何も持ってなくてもね違和感ないんですけど、ギター単体でハーモニカがないと
ちょっと
なんか忘れ物してきたなみたいなね、
なんかその家出るとき、あれガス消したかなみたいな、なんかちょっとああいう感覚で
携帯持ったかなみたいなね、
なるほど、うん、やっぱりじゃあその平野さんの中でそのハーモニカの比重っていうのはひょっとしたらねなんかあるかもしれないですけど ね、あとは、う
ん、
は
い
は
い、やっぱりあのこのちっちゃいんでね、
なるほど、
そのどこにでも持っていける、
持っていけるという、
そうそうそうそう、重くもないし、
うん、これは手軽ですよね、
本当にね、うん、今日もこの腰にこうやってぶら下げてるんですけれども、
はいはいはい、
こんな感じでもうヒュッと、
あ、これはこのハーモニカ、そうそう、
ハーモニカ入れなんですけどね、
これはその専用ってわけじゃないですよね、そうそうそ
う、これあのハンズでね偶然見つけました、
はい、あ、でこれちょうどいいなっていうね、だから先ほどもねちょっと話したように、うん、ハーモニカってやっぱり小学校の時一回誰もが音楽の授業で吹くんですけれど、やっぱその時のハーモニカとやっぱり全然違うじゃないですか、だからやっぱりその今、平野さんがこの口元にあるハーモニカはこのいわゆるブルース、
まあそうですね、通称はブルースハープ、まあ、正式にはテンホールズって言いますけども、
なるほど、うん、僕もねあれなんですよ、格好だけに憧れたことは何度もあるので、
う
ん、実は僕も購入したことあるんですけれど、
う
ん、これって実はなんかいろいろ音階が、
そうそう、あのキーがね、
あ
ー、調がありまして、
はい、
その、楽曲の調に合わせてハーモニカも変えていくっていうね、そういう使い方をするんですね。
普通はね、あのもう G の曲だったら G かブルースで C にするぐらいだけど、うん、
はい、
彼はね何でも合わせちゃう、
は
あ、どんな曲でもできる、大抵できちゃう。
へ、うん、これはけどそのいろんな曲調に合わせて、うん、そのハーモニカたくさん持っていくっていうことじゃないですか。
それもあるけど、
けど
穴を下で塞いで、
はあ、
音を変えたりできる人。
なるほど。だそういう意味でどんな曲調になっても
変えれる、ね、
変えて合わせてこれるという。うんうん、
そうですね。まあその辺はやっぱりあのブルースをやってた時に、
はい、
その昔のブルースマンの、
はい、
あの吹き方を、まあ、あの自分内にいろいろ
研究しながら、
あ、こういう風に吹いてんだなみたいなね。
はあ、だから僕その、まあ、その弾き語りの中でね、そのハーモニカっていうのはその、うん、結構、うん、よくあるものだと思うんですけれど、うん、ギターって例えばこういろいろ参考にする人とか、
うん、
まあ、例えばギター教室なんていうものもたくさんあるわけですけれど、うんうん、ハーモニカっていうのは
ないですね。
あんまりね、聞いたことないですけれど、やはり独学がメインになるんですか。
まあそうなっちゃいますわね。
なるほどね、うん、しかも変な話、今の時代みたいに YouTube だなんだっていうこう、うん、ものが
ない、
ね、あまりない時代に。
だからもう全部耳からですよね。
耳から、
うんうん、耳で聞いて、
はあ、
うん、
まあ、やっぱボブ・ディランとかの当時カントリーシンガーとかは結構使ってたから、はい、うん、そういうのをまあ日本の人もね聞いて真似してた。
なるほど。
だけどちょっと次元が違う、ね、
次元が違うっていう。
まあそんな方、例えばあのスティービー・ワンダーのハーモニカって言ったらもう全然やっぱ、うん、あの音ハーモニカ自体も違うんだけど、うん、あの音の作り方はもう全然違う、
ね、あ、ちょっと今ので気になったんですけど、ハーモニカ、まあ、例えばギターなんかだと、うん、まあ、ヴィンテージギターとか、うん、まあ、いろんな高いギターとかで、うん、まあ、場合によっては何百万もするようなギターっていうのはあると思うんですけど、うんうんうんうん、ハーモニカの世界っていうのはやっぱりこう憧れのあのハーモニカとか一度吹いてみたいとか。
あのね、
はい、
うん、もちろんね、すんごい高いハーモニカっていうのも、
は
い、
あるんですか。
あるにはあるんですけど、はい、基本的に僕ハーモニカのね、それ一番いいとこかなと思うんですけど、はい、プロが使ってるもの、
はい、
すぐ買える。
あ、そこまで高くない。
高くない。だいたい3000円ぐらいですからね。
あ、プロが使ってるやつでも、
うん、
なんか 3億円のハーモニカとかない。そうそう、
ここについてるハーモニカも、はい、これはあのボブ・ディランも使ってるんですけど、
へ
ー、そうそう、これも2860円
で、ね、ボブ・ディラン2860円で
これはギターだとそうはいかないじゃないですか。
そうですよね。じゃあ、ね、ひょっとしたら今ボブ・ディランまだアマゾンとかで買ってるかもしれないですよね。
いや、もう儲かってない。
あ、儲かってない。そうですか、へー、なるほどね。あとなんかその一個思ったのは、そのハーモニカはね、特にこんな時代なんで特にあれですけど、シェアもしづらいですよね。
あ、シェアはしづらいですね。
ねえ、なんかそのギターだったらなんかちょっと貸してとかね、うん、ありますけど、うん、ちょっとハーモニカ貸してよなんつって、そ
うそう、酒場でね、
はい、
飲んでて、
はい、
ほんでハーモニカ吹けって言われて、
うん、
ほんで吹いたら、
吹いて、はい、
俺にも吹かせてくれっていうおじさんがたまにいるんですよ。
まあまあまあ、なるほどね。
んでも酔っ払ってね、ほんで俺がちょっと丁重にお断りしてにもかからず、ね、もう半ばぶんどって
うわもう、ほ
んでぷかぷか吹いちゃって、もう帰ってきたらもう酒の匂い、
もうほぼレイプみたいな感じになってますけどね。もう、なるほどね。
困ったもんですけどね。
僕もね、僕は酔っ払いじゃなくてね、
はい、
坂上健一っていうのがいてね、
はい、
ハーモニカ忘れたっていうか、
はいはいはい、
じゃあ使うって言ったら使ったんだよね。俺はびっくりした。
びっくりびっくり。まあまあ、しょうがなくですけどね。
そういう意味でもやっぱハーモニカはなかなか忘れると結構大変なんですよね。
そうですよね。なんか僕このねカフェでもまあギターちょっと貸し借りみたいなのは見たことありますけど、確かにハーモニカだとそういう部分もあれですし、
そうですね。
まあけどそうやって意外にね、お手軽って言ったら変ですけれど、そういうプロが使ってるものでも、
そうそうそうそう。
なるほど、うん、そこにはだから差が、そのより腕がこうね試される。そう
です、まあ、全く一緒のものをね使ってるんで、
うん、なるほど、うん、だから最初の頃なんて同じものを使ってるのに、うん、なんであの人はあんな音が出るんだっていうね。
そうになりましたよね。
いや、だから僕そこら辺の差が余計分かりづらいなと思って、
うんうん、
だから僕本当に音楽の素人なので、うん、もうなんかああいうブルースハーブとかなんかたまにあれ適当に吹いてんのかなって思うぐらい暴れ回って吹いてる時ありますもんね。
あ、まあ適当にね吹いてもわりかしなんとかなるところもまたあるんですわ。
あ、そう、穴がち、
そう、
穴がち、
なんとかなっちゃうところもあるもんで、あの勘違いをさせやすい素人にああ吹けるじゃんみたいなね、
うん、お求めやすいわ、
お求めやすいわ、
なんかそんなに雰囲気
なんかプカプカプカプカやっとって一応キーだけ合ってたらまあなんかね
なんか雰囲気が、
まあ、それなりにちゃんと、ね、
出ちゃうっていう
なるし、
ある種罪な楽器ですけれど、
そうですね、うん、
けど逆に言えば誰からでも入りやす、そうそうそう、入り込みやすくてハマりやすいっていうね、
ハマりやすいですね。 へ、うん、それでまたこう本当にやろうとしていくと結構奥の深い楽器で、
いというね、
もう全然3000とは思えないような奥を持ってるんですよ。
なるほどね。これちなみにこう寿命っていうかそのハーモニカってどれぐらいのタイミングで、まあ頻度にもよると思うんですが、
彼はよくメンテナンスしてるから、
ああまあそうですね、
はい、
でもやっぱりあのこう息を吹いたり吸ったりするとこの中にリードがあって、はい、そのリードがビヨーンとこうなって、
震えて音が鳴る、
それで鳴るんですけど、やっぱりそのリードにひびが入ったらもうダメです。それはもうダメです。
あ、それはまあ期間的に言うとまあ結構いろいろありますけど、まあ大体で言うとどれぐらいの期間で、
どうだろう。あ、昔やっぱりね、あの若い頃はやっぱり結構力が入ってたのか、
なるほど、はいはいはいはい、
だから割と頻繁に壊れましたね。
ほう、
特にあの外国製のハーモニカ、うん、あの僕今ここにホーナーっていうハーモニカがあるんですけど、はい、このドイツの会社なんですけど、はい、ここのやつはあまり耐久性は良くなくって、
もう年に1回ぐらいは買えるぐらいですか。
年、学生の時なんかもやっぱり 2,3 ヶ月でダメやったとかありましたよね。
そんな頻度で買い替えるんですね、
う
ん
う
ん、
そうそう。これもでもね、やっぱりハーモニカだから許されるっていうか、これギター 2,3 ヶ月に1本買ってたらもう
ちょっと ね
破産しますもんね。
叩きつけてるぐらいの理由じゃないと ね、その頻度にはならないと思いますけれど、うん、まあ、江口さんなんかもね、演奏の時にハーモニカ
でもだんだんやっぱりこう吹き方が変わってできたのか、
うん、
最近はねもうどうだろう、 2,3 年に1本ぐらいになってきましたね。
2,3 ヶ月だった頃が
2,3 年に1本になってきて、
まあ、そういう部分では、まあ、無駄な力が、
うん、やっぱり抜けてきたんでしょうね。
抜けてきたとか、うん、やっぱりこう優しく接せれるようになったわけです ね、
そっと吹いてもちゃんと音が出せる、
ね、あ、なるほどね、うん、
そうですね、
飲み屋でおっさんに奪われることも減り、
はい、うん、そうですね、
まあ、ちゃんと、うん、まあ、今では 2,3 年に1回ぐらいの頻度でということだよ ね、
僕は最近ねリハビリでハモリが吹くから、ね、
あ、その肺活量的な、
ちょっと結構荒っぽい吹き方になっちゃう、ね、
あ、なるほど。
でも平野君はもう全然違う吹き方、
ね、やっぱりこれは、まあ、江口さんもね、うん、演奏でハーモニカ演奏されますが、うん、やっぱりまた平野さんの演奏なんかを見るとやっぱりちょっとまた自分とは
違う、
ちょっと全然弾き方、
もう真似できない
な、あ、なるほど、うん、ということで、まあこのね、やっぱりこのなんていうの、シンプルな楽器こそやっぱりこの演奏者によって、うん、この音色も含め変わってくるっていう奥の深さが、うん、まあ、ちょっと今回
そうですね、
ちょっと
なんちゅうんでしょうかね、あのやっぱりあの感情を込めやすい楽器ですね、わりかし、
ああそうだね、うん、口から感情、
そうそうそう、
なるほど。
やっぱりね、僕こう思うところがありまして、その楽器と人間の間に介在するものが少ないものほどソウル込めやすいような僕は気がするんです。
はあ、
例えばやっぱりアコースティックギターとエレキギターだったらやっぱり電気が
ありますね、
ありなしがありますよね、はい、それ電気がある分だけちょっと人間からは離れると思うんです、はい、エレキはね、はい、まあ、もちろんエレキも全然感情込められるんですけど、
はいはい、もうこれはあくまでも平野さんの考え方として、
うん、そうそう、アコギの方がなんか出ちゃう感じは、
は
エレキよりも僕あるかなと思うんです。
なるほどね。
でその究極はね、やっぱハーモニカかなと思うんですよ。
あ、いや、これはね、本当に楽しみだ、うん、ね、なるほど、うん、いやだからこの、まあ、今回はね、このポッドキャスト、まあ、ラジオという形でお伝えさせていただきますが、やっぱりこの吹いている時のね、なんかその様というか、なんかそういうビジュアルも含めてまた空気感になったりっていうのもね、
うん、そういう意味だと最近ね、花笛っていうのやる人いてね、花笛
あ、ここでねいいパスが、はい、行きましたけれ ど、
うん、
まあ、これまたハーモニカとは違いますけれ ど、
違うけどすごい気持ちが、
これね、以前もゲストで出ていただいたバンさんが今
花笛
あ、
鼻で吹くの、
鼻から息を出しまして、
うん、
こんな感じで。
ちゃんと音階が。
はあ。ハーモニカ同様、持ち運びが便利
です。なるほど。じゃあバンさんも家出るときちょっと鼻笛忘れると、あ、なんかちょっと
なんか
違和感が忘れます、鼻笛だったみたいなね。はあ、バンさんなんで鼻笛にたどり着いたんですか、なんかそのハーモニカじゃなく。
お友達に勧められまして。
そんなことあります、
はい、あるんですよ、これを
鼻笛いいよっつって。
鼻笛いいよ
って。
はあ、はい、そうです。
いや、またなかなかね衝撃的なビジュアルですもんね。
息がそのまま出るからね、音になって。
あ、確かに、
うん、その直接的。
どうですか、今平野さん鼻笛をちょっと見てみて、今後取り入れたいなとか。
おう、でもちょっとあの興味惹かれますよね。
そうですね、僕ちょ、うん、もう一回鼻笛ちょっと。うん、ダイレクトにバンさんをなんか感じますもん。なんかすごくなんか確かに
もうこれ
バンさんをね感じる感じはありますね。
あのハーモニカ同様リハビリにはぴったり。
なるほど、はい、ということで、ね、いやまあこういう
やろうかな。
やろうか。さっきから別にあのハーモニカリハビリのね道具ではないですけど、まあね、そういったこう肺活量なんかを鍛えるのにもということで、ああですかということですので、うん、まあじゃあ早速、うん、
ちょっと
じゃあ今回は
聞きたいね。
はい、うん、
ハーモニカですか。
よろしいですか。
はい、
ちょっと今回はねもちろんギターの曲も、うん、聞かせていただけるということなんですが、うん、ハーモニカの これはハーモニカだけの
だけでね。
はあ、
そうそう、まあ昔の文部省唱歌とかなんか童謡とかああいうのってすごくハーモニカの音色に合うように今思ってて、
はいはい、
うん、それでまあ生徒の前とかでもね吹いたりして、最近あんまり教科書から消えていったりしてるみたいなんで。
そうなんですか。
普通にね、僕らが普通に知ってたような曲でも、ね、
はい、
だからまあそういうのもちょっと踏まえて、まあちょっと英曲は彼らにも教えてあげたいなっていうのがあって、まあそんな感じでね。ほんでこれだからもう今日は演奏しますとか言って何も持ってないみたいなね、
はいはい、会話
しながら、
はいはい、
でーん
でーんっすね。どうしても一個笑いが欲しいんですね。そうそうそう、なんか、はい、なるほど。
ちょっと今度大喜利にも出て
もらえる。あんまり江口さんの中でマイブームなだけで、無差別にミュージシャンを大喜利に誘うのやめてください。はい、なるほど、まあ、まあけどね、ぜひ大喜利向きではあると思いますので、ぜひこのなんであの時カフェ主催のね、もともとミュージシャンの樋口智美さんという方が提案しだしたので、うん、ミュージシャンが開く大喜利大会も今度企画しておりますので、うん、ぜひ。
なかなかちょっと危険な大会ですね。
僕もその危険感じております。
上手なね、話すの。
そうですね、あ、昨日江口さんもあの大喜利の回答してたんですけれど、
あ、そうなんですか、
はい、めちゃくちゃ面白かったです。はい、はい、ということで、じゃあ、今回ハーモニカの演奏の方を披露していただけるということで、
はい、
よろしくお願いいたします、
はい、まあちょっと今の季節の歌で、早春風っていう歌があるんですけれども、それをちょっとやらせていただきます。よいしょ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いやすごいっすね。ねえ、
また小さな楽器って思えない、ね。
いやパワフルですし、これやっぱ肺活量とかも関係してくるんですか。
あでも結構あのなんちゅうのちゃんと腹式呼吸で吹かないと音がちょっと。細くなっちゃったりとかね、うん、ありますけど、
いや本当だからみんなね皆さん浸ってるところ、うん、本当申し訳ないですけど、あのもう一個聞きたいのはあの途中で吹いてる途中にこうなんて伴奏みたいなこうふわふわってなってるのに、うん、メロディーって口が二つあるとかじゃないですよね。
そう、それ不思議だよ、
ね。あれはなんぜ一国道的ななんかちょっと謎の現象が気になったんですけど、
あの。あれはね、あのベース奏法っていう、
ベース奏法、
あのあれアメリカの方だと、はい、あのタングブロッキングっていうんですけど、そういう、奏法で、
なるほど、
うん、ブルースマンもやってるし、 あと日本だとああいう昔の、
はい、
なんかおじいさんとかがこうね、はあ、あの副音ハーモニカっていうのがあるんですけど、はいはいはい、もうちょっとあのブルースハーブよりちょっと大きいんですけど、はいはい、うん、その副音ハーモニカの、はあ、まあ、双方だったりするんですけどね、
全く謎が解けなかったですけど、まあまあまあまあけどあの、
う
ん、とにかくそういう双方があってということで、で途中でね、そうそう、転調するところではこうハーモニカをさっと変えて、
う
ん、
そうギター、あのギターじゃないわ、あのオルガンとかピアノの左手の役目をちょっと舌を、当てたり開いたりしながらやるっていう、
ああそういうことなんですね、
うん、
はあ、ということで本当に素敵な演奏を聴かせていただいて、じゃあこの後は、今回はギターと歌の方も、ね、もちろんこの時もハーモニカは
そうですね、もうセットなんでね、
セットでということで、いやよろしく、
ボブディアン大好きやし、タクロとかもね、
あ、なるほど、
そうですね、
結構みんなハーモニカ吹いて
る、
ね、うん、
吹いてる人が好きにまたなっちゃったんですね、
なったということですね、だからあのハーモニカのこのね手でこうわーっとこうビブラートを作るところも、あれも僕なんかカッコつけでやってんのかなって思ってたんですけれど、うん、今日はちゃんとその効果を、うん、
実感しました、
実感できました、はい、いや本当に、
いやいやいや、
すいません、じゃあ、ね、平野さんもう一曲、
あ、ありがとうございます、
よろしくお願いいたします。
季節という曲でございます。
春は桜の花がすべてを隠す淡く甘い香りが包み込む、夏は太陽冷たい体に強い光が差し込み、歩けという秋は秋風狂った方位地震と汚れた地図を心に吹かれるまま、 あ冬は粉雪僕の体にも降る少し冷やせとばかりに降り積もる季節は行くもの今はまた違う季節なのに春がまた僕を包み込むんだ
すいません、なんか、はい、ただ呼んだだけみたいになっちゃいましたけれど、いや、本当に、なんですかね、この歌、ハーモニカ吹いて、ギターでこうアルペジオっていうんですか、
は
い、はい、やって、で、次歌い出してっていうのも、なんか今、自分、何やってるか分かんなくなる時とか、ないんですか、なんか僕だったら間違えて、歌うところで、ね、ハーモニカ吹き出しちゃいそうな、なんか、ごっちゃごちゃになっちゃうような。
まあ、そうですね、やっぱ慣れるまではね、やっぱりこうなかなかこう同時にやるっていうのがうまくいかなくって、うん、やっぱ大学入ったばっかの頃とか、
はい、
ハーモニカはもう小学校からやってたんですけど、ギターは大学からだったもんで、なかなかちょっとハーモニカに追いつくまでだいぶちょっと大変でしたけど、
ちょっとハーモニカの方がだいぶ先の方は行ってたので、
今はね、ウクレレもやって
た。あら、
そうですね。
うん、結構ハワイアンやったりするんだよね。
セニョールつといてハワイアンやってるんですか。
もう国籍はちょっとね、不明なんですけど。
アロハ平野で今度ね、また来ていた。
あれなんですよ、僕のその、一番音楽のルーツのところにあるのが、昭和の初期の流行歌みたいなのがありまして、おじいちゃんがね、蓄音機を持ってて、それで僕、おじいちゃんのところで、SP っていう78回転だったんです、はい、昔は、
はいはい、
ほんでそれでよく拝田勝彦さんとか、うん、ディック・ミネさんとか田畑芳雄さんとか、まあ、聞いてて、それでそれが本当のこと言うと本当のルーツなんですけど、そこでやっぱ拝田勝彦さんがこうウクレレ弾きながらハワイアンを若い頃やってるのが昭和10年
昭和10年
ですけどもね、それでもうすごくかっこよかったんですよ。なんといういいんだろうと思って、はあ、ただそれがウクレレだって、うん、そのなんか後ろでコロンコロンコロンコロン言ってるのがウクレレだっていうのを気づくまでにだいぶかかったんですけど、
うん、そういうなんかね、うん、伝統的な部分というかね、
僕よりだいぶ若いのに
そうなんですよ、
いっぱいよく知ってる、
そうなんですよ、だからその平野さんからその、うん、セニョールとかなんか情報が多いんであれなんですけれど今思うとなんか狂言のなんかその御曹司みたいななんかね、なんかそのなんかそういう血統の予算すらなんかちょっと感じて、なんかそこになんかね、なんかいろんなその昔のものに携わったり好きっていうのがそこに出てるのかもしれないですね。
やっぱブルースとかフォークとかもやっぱりこう割と伝統的なところに通じていく楽器じゃないわ、そういう
ジャンルなんですね。
ね、
うん、だからなんかやっぱりそういうなんていうの、温故知新みたいなことが結構
は
自分の中では嬉しいですよね。そういうものを聞いて何かこうもう本当に古きを尋ね新しきを知るみたいなことがやっぱあるんですよね。昔のものを聞いてて。
ね、うん、いやこれはね。
ね。だからまあそういう意味では、まあ、江口さんもその平野さんからこうまたいろいろ知ることがね、うん、まあ、ありつつ、うん、なるほど、まあ、ということで、まあ、じゃあ今回は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、
今回またやっぱりね、一回じゃ聞き、
そうですね、まあね、先ほどゲストに出ていただいた犬塚さんの中下もまだ残ってますのではいはいはい、ちょっと平野さん の,、はい、あの、
ま、
後半の話もまたぜひお聞かせください。本当に今回ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも、はい、どうも。
星が夢を見てる、何億年の彼方、キラキラと音を立てて、星が夢を見てる。波が揺れているのは、魚たちの狩り場、キラキラと